こんにちは。ポッドでエンジニア第147回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
患者様お休みです。よろしくお願いします。
そうですね。よろしくお願いします。
はい。さ
はい。
て、前回は南さんがいなかったんで、ビジョンプ
そ
ロ
う
話
ですね。ちょっ
か
と
南さん
バ
は
タ
参
バ
加で
タ
き
し
なかった
てい
ですか？
て、はい。ちょっと気になっている、はいるんですけど、どういう話をしてたんですか？先
何の
週は。
話をしたか覚えてられるような意味のある話はしてないですけど、まあでも高いでしょみたいな話とか、でもなんかすごそうみたいな話と
ああ。
か、そういう小学生並みの感想を並べてました。
なんか3900ドルとか、なんかその日本円だと今円安高50万くらいになってたみたいな、確かそうい
そうっ
う
す
値段
ね。
設定ですよね。
ただ別に100円換算でも35万ですよ。厳しくないですか？
まあまあまあまあ、そうです。
円安に騙されるなっ
まあまあ。
ていう。
高いは高いですね。
そうなんですよ。で、まあなんか、これ系の話でちょっと面白いと思ったのが、なんか Apple のワーディング面白いんですよみたいな動画をちょっと見て、まあ、ちょっと前にGoogle、あれ Google I/O かな？で、AI って140回言ったみたいなそういうの話題になってたじゃないですか。その AI って言ってる部分だけをつなげた動画とかがこうバズって、AI ってこう言い続けるみたいな。
それはネタにされてますね。
はい。
なるほど。
で、その数ヶ月後、1ヶ月後ぐらいなのかな？にあった Apple の発表ではどうかっていう話なんですけど、Apple
は
は
い。
1回も AI って言わなかったぞって話があるんですよ、今回の発表で。
おお。なる
まあなん
ほど。
か、やりかねんなって思うじゃないですか、Apple だったらなんかそういう流行りに乗らない図鑑を出してくるというか で、じゃあそれはでも戦略なんだよみたいなことを解説してる動画が。もともとは多分、ワイヤーだったか、ニューヨークタイムズだったかの記事になってるやつだと思うんですけど、そこでですね、アップルは他の会社の戦略に乗らないように頑張ってるんだって話をしてて、
なるほど。
例えば、アップルって商品を紹介するときにスペック言わないんですよね。
ああ。
で、とりあえずいい感じですって主張し続けるっていうのやってて、まあたまにもちろん、まあ、一般的な Windows ラップトップよりこんだけ早いぜみたいなの言ったりするけれども、例えば、Mac のとか iPhone とかのリフレッシュレートが早くなりましたって時に、プロモーションっていうものになったんだ、みたいなこと、なんか、自分たちが作ったものに名前をつけて、それが数字で比べられるようにはしないんですよね。メモリとかってのも言わないし、そのバッテリーもどれぐらいの容量が入ってるかじゃなくて、オールデイバッテリーとかって言い続けるみたいな。で、今回も AI って言わなかったし、ビジョンプロも AR とも VR とも言ってない。スペーシャルコンピューティングってまた新しい単語を使って、みんなとは違うぞっていうことを言い続けるんですよねっていう。で、これは何でかって話として、まあ、その
そうですね。
動画で言ってたのは、同じ土俵に乗ってしまったら比べられちゃうけれども、同じ土俵に乗んなかったら、特別な存在であり続けることができるから、ということではなかろうかというふうに言ってましたね。なんで、あれが AR か VR か、それは誰もわからない Apple がスペシャルコンピューティングと呼んでいるっていうやつですね。
いや、でも面白いですね。
面白いですよね。
今、アップルの持っているブログ記事というか、ニュースルームっていう、なんか、ページの、そのアップルビジョンプロについての説明を見てるんですけど、で、まあ、これはなんかその日本語のページなので日本語で書いてあるんですけど、空間コンピューターっていうワードをすごい使ってて、それが多分今言ってた、スペシャルコンピューティングのことかなと思うんですけど、なんかそのワードで統一してるっていうのは確かに面白いですね。
そうなんですよね。なんか。
いや、で、あと、なんか、スペックで言わないっていうのはいいと思っていて、でもなんか僕、iPhone とか途中から結構、なんか何倍速くなったとか、まあ、ウェブのサイトなのかなとかでよく見かけるようになって、なんかちょっと残念な気持ちになっていたことがあったんですけど、なんかあんまりそういう数字ベースでっていうよりかは、なんか体験で Apple さんには言ってほしいな、みたいな気持ちがあったんで、やっぱそういう方針、なんだなっていうのは。
でそれってあの前回の iPhone より何倍速いとか話じゃないですか。なんか
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。そういう感じのものを結
他の
構見か
会
け
社
て。
との土俵には乗らないっていうのは多分やってんのかなみたいな。
いや、それはいいと思いますね。
ね。
まあ iPhone 多分難しいのはやっぱちょっとその、ずっと iPhone っていうものの中で新しいものを出していると、スペック以外により文句作るのは難しくなってるっていうのがあるのかもしれないですけど
まあ、カメラが綺麗言い続けるっていうね。
とかもなんか難しいですよね。いやでも、なんか、それよりは、なんかユーザーの体験の中でこれはなかったものができるとかいう方が、まあ、いいなとは思いますね。
そうですね。あと、今回 WWDC 見て、まあ、スペシャルコンピューティングと、いうまあ、ビジョンプロが出てきて、なんか、そういえば、まあ、こういうレベルの新製品出したのいつぶりだろうって思ったんですよね。まあ、これはこういうレベルっていう単語の定義次第なんですが、まあ、普通に考えたら Apple Watch かなってなると思うんですよね。なんかもうラインナップがガラッと変わるようなものというか、ちょっと、まあ、まだわかんないけれども、みんなのコンピューティングに対する考え方がガラッと変わるかもしれないものみたいな。ものって、まあ、アップルウォッチだかなと思って、ちょっとアップルウォッチの発表見てみようと思ったんですよ。これ結構前で、2014年かな？かなんかなんですよね。
ああ、そのくらいなんだね。
構前じゃないですか。だから、なんか、そんなに前なんだっていうのと、そこから筐体変わってないのすごいなって思ったんですよね。その時から、このバンドの互換性を保つためだと思うんですけど、一回も形変わってないんですよね。サイズが大きくなったりはしてるんですけど、基本的にはこれまでのバンド全部使えるはず。それ、だからその時に、この形が最高だ。その円形じゃなくて四角形の方がいいんだって決めたの、偉いなって思ったんですよね。
ああ、なるほど。まあ、時計だったら確かに円形とか結構ありますもんね。
うん。
確かに。
はい。あと、ま、基本的なことあんまり変わってなくて、アップルウォッチってすごいなって思うんですよね。
おお。
なんかみんな持ってる。
いいっす。
みんな持ってるちょっと言い過ぎなんだけど。
みんな思ってるのは言い過ぎだと思います。それは多分計測範囲が、ん？計測範囲？なんか 見てる層は偏ってる気がしますけど。
なんていうんですか、最初アップルウォッチも、やっぱ iPhone と同じく、オタクが持つものというか、なんか、アーリーアダプターが持つものみたいなイメージがあった。でも今全くアーリーアダプターの意味ないじゃないですか。
まあ、そうですね。
誰でも iPhone 持ってるぐらいのテンションで Apple Watch 持ってるという、なんか気がしてて、女子高生ですらつけるみたいな。その領域になってるなって思って。
わ
これ
かり
電
ま
車とか
す
ですごい
ね。
たくさん見るんですよね、Apple Watch を。全然珍しくなくて。
確かにすごい珍しいものじゃなくなったっていうのはあるのか
うん。
もしれないですね。
そうなんですよね。まあ、とかっていうのを、なんか勝手にビジョンプロを見ながら Apple Watch のことを思い出したりしてました。
あれ、ちなみに、アップルさんの製品で、言うと、Apple TV とかって結構古いんでしたっけ？
Apple TV は、そうですね、同じ名前で、ちょっとコンセプト違う製品だった時代があるんで、ちょっと難しいんですけど、その1個
あ、なる
古い
ほ
や
ど。
つまで含めると結構古いですね。
なるほど。
iTunes の出張先みたいなテンションの時代があったんですよね。Apple TV は。で、そこにいろいろダウン
なん
ロ
か
ードでき
今、ウィ
て、
キペ
み
ディ
たい
ア
な。
見てるんですけど、2006年9月にコードネーム ITV っていうものが発表されたのが、なんか、元っぽい感じで紹介されてます
多
ね。
分そいつですかね。で、確か日本
余
では
計
そ
な
れ売っ
こ
てな
と。
かったんじゃなかったかな。売ってたんだっけな。この辺になってくると僕も、なんか自分のお金でホイホイアップル製品買える年じゃなかったので、覚えてないんですよね。
そうですね、2000年代。
でも Apple TV は、今の、 機能、AirPlay がどうのとかっていうのは、2010何年とかっていうところからの流れだと思ってるんですよね。なんか一応同じ製品とはいえ、もうなんか違うと言った方が良くないかっていうテンションだと。
なんか2015年にその Apple TV 第4世代っていうのが出て、そっちが iOS ベースになっていて、で、サードパーティー製アプリとかも動くようになって、結構変わったというか、まあ僕はなんかそれ以降の Apple TV しかむしろ知らないんですけど、そこら辺
まあ、
で
多
ちょっ
分そ
と
れ
大きい
引くことだと思いますね。
変化があったみたいですね。いや、そう、僕なんか Apple TV 最初に触ったときに、なんか使う前は欲しくなる意味がよくわかんないなと思いながら試しに買ってみたんですけど、結構体験がいいというか、なんか、まあ僕はちょっと前までそのテレビが家になくてディスプレイしかなかったんですけど、ディスプレイだけのところで、こういうコンテンツが楽しめるようになって、まあ、しかもそうですね、なんかサードパーティーアプリとかも動くし、スクロールで、まあ、スクロールで遷移とかは別に、なんか、iPod じゃないか。あれ、何でしたっけ？ミュージックプレイヤー。名前を忘れてしまった。iTunes？ じゃあ iTunes はソフトウェアの iPod で合ってるか。
iPod で合ってますね。
そうですよね。いや、そっか、もう、そう、iPhone が出てきてから、もう、なんか、買わなくなっちゃったんで、出てましたけど、とかにもありましたけど、でもなんかやっぱり、結構いろいろ、派遣として、すごい、よくできてるなとも思ったし、なんか、結構、使う前はあんまりイメージできなかったけど、使い始めるとすごくいいなって思ったっていうので、割と印象に残ってて、なので、Apple TV も僕の中ではすごいなっていうイメージが強いんですけど、
そうですよ
まあで
ね、
もそ
なん
れは
か。
もう2015年とかなんですね。
そうですよね。Apple TV は、まあ、AirPlay とかの体験も本当にいいですよね。
そうですね。
なんか、こういう、なんかよくわかんないけど気持ちいいみたいなやつ、まあ、みんなご存知の通り、やっぱり Apple ってうまいなって思うんですけど。
そうですね。あとなんか、そう、体験しないと説明されたらよくわかんない感じもちょっとありますね。エアプレイっていうのはその何なんだろうって言われても、わからんなみたいな、なり
あと
ます
結
し。
構面白いのが、その、エンジニアとかソフトウェアエンジニアとかですね。でも、その背景にある技術知らずに使ってるものが Apple って結構多いなって僕思ってるんですよ。例えばですけど、スマホ同士で簡単にファイル共有できる AirDrop ってあるじゃないですか。
ああ、エアドロップありますね。
あれって
まあ、
そ
PC
の、
ともできますね。
あ、ですね、はい。あれがどのように実現されてるかって気にしなくていいっていうのが結構すごいなと思ってて、その間の通信がどんな、その、風に行われているのか、その IP 通信なのか、アドホックなものなのかとか、そういうことを技術的な背景を知らなくても動くって思える。それがその多少コンピューターに詳しい人でもそういうふうに使っているっていうのは結構、なんていうか、Apple っぽいなというか、ブラックボックス化していく
そう
と
で
いう
す
か。
ね。あと結構、やっぱ、オルオルプロトコルを作りがちというか、まあ、作ってるからなのかなっていう気もしますね。あんまりオープンなのでやってとか、そこでやったものをオープンにしていってとかを、特にやっていないっていうのもあるのかなと思いましたね。いや、僕も勉強不足だったらちょっと恥ずかしいですけど。
なんかオープンにする、たまに Google と協力してオープンにしますみたいなことありますけどね、なんか。それこそ最近 AirTag もそういうのがあったけど、基本的にはもう、なんか FaceTime もオープンにするとか言って、なんか10年ぐらい経ってる気がするから。違う、もっとか、これスティーブ・ジョブズが言ってたから、15年とかもっとですね。だからその流れで iPhone かなんかの発表も見たんですよ。iPhone だったかな？ iPhone じゃないかも。FaceTime の発表見たんですよ。でもいろんなレジストレーションコードがなしで、ただ動くんだ、みたいなこと言ってるんですね。なんか、それって結構よくある体験だと思うんですけど、今になっては。なんか、アップルが頑張ったんだ、みたいなことを思ったりして。
いや、そうですね。
いや、でも、アップル包囲網ってすごいなと思って。なんか、iMessage があるから、 iPhone から出づらいみたいな話もあるし、Apple Watch があるから iPhone やめづらい話もあるし、AirDrop があるからやめづらい話もあるし、いやー、出づらいんですよね、Apple 帝国って。
まあ、なんか、あと、僕が思うのは、なんか、高いなとかは、まあ思うとき、たまにあっても、なんていうか、あんまりすごい、そのクオリティが低いなって思うことがないというか、結構使ってみたら満足できることが多いなっていうふうに思っていて、そうすると、なんか、あんまり、わざわざ使うのやめようみたいな気持ちにならないとか、ある気はしますね。なんかそのコスパがいいかとか言われたらちょっとわかんないなっていうのは結構あったとしても、なんか体験としては別に悪くないなっていう安心感があるというか。
なんか、それ系だと僕が思ってるのは、なんか、我慢させるのがうまいなって僕は思うんですよ。なんか我慢っていうか、できないことに気づかせないというか、なんかよく考えたら、やっぱり Android の方が機能多いわみたいなことやっぱり思うんですけど、結構。なんか、でもこれはこういうもんですよね、みたいな。まあじゃあそれで、みたいな思わせる力がなんかあるんですよね。
なるほど。
なんか大体 Android が出した機能を2年後に Apple が作り直して出すみたいなのがこう多いイメージですけど、その2年間待てちゃうんですよね、なんか。なんでか分からんけども。まあ。はい。ただちょっと最近僕、Apple のエコシステムで言うと、ちょっと iOS 開発始めたんですよ、趣味で。
お、すごい。
なんか、
すごいですね。
そうなんですよ。Swift UI ずっと使ってみたいなと思ったんですよね。
おお。
なんか Swift、
なん
なん
か
かモ
昔
バイ
も
ル？はいはい。
アプリ作ったりしてましたよね。
そう
なん
です
か
ね、僕。
iOS アプリはなんかできるというイメージはありますね。
なんか、ただいろんなのでやってて、本当に一番最初にやったのが Objective-C 時代で、その次に Swift が出てきた時に Swift でいろいろこう、作ってやってて、ただそれもなんか、なんていうんですかね。それ学生時代だったので、なんか、オセロは作れるかもしれないぐらいな。でも、それが限界かなぐらいの技術力しかなくて。で、なんだろう。その後、リアクトネイティブで作ってたんですね、ずっと。なんで、実は iOS アプリはずっと作ってたんですけど、リアクトネイティブ時代が長くって。で、なんで、最近の iOS 全然わかんなかったんですよ。だから、ちゃんと iOS 開発、リアクトネイティブとかフラッターとかじゃなくて、ネイティブって言うとなんか変だな。まあ、スイフトでと言うべきかな。で、作ってみたいなと思って、で、スイフト UI も手出してなかったんで、なんかモバイルエンジニアの人に、スイフト UI ってリアクトみたいなもんですかって聞くと、まあ、リアクトとは結構考え方違うかなって言われること多くて、何が違うんだろうって思っ
あ、
て。
そうなんですね。なんか、登
うん。
場したときに、すごい、リアクトっぽいって言われてたイメージがありますけど、
まあ、これまでの
違うんです
のに
ね。
比べたらめちゃめちゃリアクトっぽいんですけど、なんかリアクトみたいな気持ちで書けるかって言われたらちょっと違うな、確かにっていう
ああ、
感
なる
じ
ほど。
なんですよね。で、例えばですけど、ステート管理ってやっぱあるわけですよ。まあ、もちろん同じ部分としては、まあ、いわゆる宣言的って言われる部分で、ステートが決まったら UI が決まるので、そのステートを変化させるだけで UI が変わるよねという、この考え方は同じなんですけど、そのステート管理っていう部分が結構違ってて。
あ、そうなん
で、
ですね。
Swift ってやっぱりちょっと、まあ JavaScript に比べたらちょっとテクニカルにいろんなことができる言語で、まあ、そんなこと言ったら JavaScript もバベル使えば何でもできちゃうんだけど、まあコンパイルタイムいろいろできるよって話があって、これ何かっていうと、ある変数、例えば、まあカウントアプリで1、2、3、なんかボタンを押した回数が増えていくみたいなものがあるとするじゃないですか。そうすると、この変数を、まあ、ボタンを押したときに呼ぶコールバックで、普通にプラス1ってするんですよ。で、そうすると、これで、じゃあリレンダーが走るんですけど、じゃあどうやってこのタイミングでリレンダーが必要ってわかるかっていう話なんですね。で、これはどうなってるかっていうと、まあ、リアクトだったら、フックがいろいろやってくれたり、クラスコンポーネントの時代は、多分シュットリレンダーみたいな、そのやつが定義されて、 そこで判断したんですけど、Swift の、まあ、Swift UI の場合どうなってるかっていうと、その変数がちょっと高度なものでラップされていて、で、Swift は Getter と Setter っていうのは明示的に指定できるんですね。つまり、1個の変数に、ライトされる瞬間とかリードされる瞬間にフックしていろいろできるんですよ。なので、そこで、セットが入るタイミングで、いや、待てと。セットするんだったら、この処理を挟んでからセットしますみたいな。なんで、まあ、例えば、うん、マイナスの数字を入れようとしたら勝手に0にしたら代入するみたいなフックが挟めるんですけど、そこで、
うん、
あ、この値は更新されますっていうのを、その、まあ、コントラ文というか、Swift UI のランタイムに伝えてるという仕組みらしくて、そうすると、ただただ変数を変、その、に代入さえすれば、勝手にいい感じになんかリレンダーが走るっていう仕組みになってて、ここは結構、
うん、
なんて言うんだろう。ちょっと、リアクトとはステートの管理の仕方が違う部分の一個だなと思いましたね。なんで、どのコンポーネントが持ってるステートであるかってことは、ちゃんと管理がされているんですけど、
はい。
なんか、どういうライフサイクルで、なんか、リレンダーみたいなことをするかっていうのは、エンジニアが考えることではないというふうな感じになってるんですよね。なんか、ちょっとそこら辺が、まあ、ここら辺が Swift とリアクトと違うっていう部分なのかなとか思いながらいじったりしてました。
なるほど。あと、あれなんですかね。なんか、もし、すごくそこを制御したくなったら、まあ、そのセッターを呼ぶ部分とかを、ちょっと、まあ、ロジックなんか入れてとかいう感じになっていくんですかね。
どうなんでしょう。ちょっ
まあ、あ
と
んま
そ
り。
こ、僕、まだそういう API はまだ、なんか学んでないんですけど、なんかなさそうに見えましたけど、どうなんだろう。ちょっとわかんないところですね。なんかその変数をラップするっていう機構にいろいろこうブラックボックスが詰め込まれてる感じで、なんかそこが JS のと違って、そこのコードが読めないんですよね。この裏側の機構が。なんかビルドタイムにこいつが変換してくれるよっていう就職詞みたいなのつけるだけで、そういう動き方するので、中がわかんないし、いろいろ調べたら、まあ、Apple の中ではこういうふうな実装してると思われるみたいな記述で、模擬実装みたいなのがいっぱい出てたりするんですよね。なんで、もしかしたら本当にそのラッパーを通してやるしかないのかもしれないですね。
あれですよね。なんか、ちょっと僕、その、コードを何も見てない状態で想像で喋るんですけど、その、なんとか、ドットフィールド名イコール X とか、まあなんかそういうのを書いたら、その中、実際中ではセッターのメソッドが呼ばれていて、そこでちょっとその、必要な、フックの処理とかが行われてるっていうイメージなの
そう
か
です
な
ね。
と思っ
な
た
んじ
んですが。
ゃないかなと思ってますね。
で、僕の先ほどの発言の意図としては、まあ、その変数を更新する部分っていうのは、こちらでロジック持てると思うんで、まあ、なんかもし、何らかの理由で、その頻繁に更新、まあ、頻繁に更新される状況はちょっとおかしいような気はしますけど、そういうここら辺でちょっと、なんか、コントロール可能なのかもなっていうの
あ、そうですね。それ
と、
はまさにその
思い
通り
ま
です
す。
ね。なんで、僕もちょっと最適かどうかわからないんですけど、そのなんか文字列とかビルドするときには、ローカル変数でビルドしてから一発代入の方がなんかパフォーマンスいいのかもなと思ってそうしてますね。なんか実際のとこは知らないんですけど、なんか一個のスレッドのループが終わるまでは何もしないとかかもしれないんですけど、なんかそこら辺はちょっとまだわかりないところですね。
確かに。
はい。ただ何にしても。いや、Swift UI とかを見てると、こういう気持ちで開発にしたかったんだろうなってのがすごいたくさん見隠れする部分があって、ちょっとここもやっぱ Apple っぽいなみたいな。こういう書き方でもよかったのに、それを許さずにこうしたかったんだろうなみたいな。思うとこ結構たくさんあって面白いんですが、まあ、ちょっと OS のランタイムというか、その、OS にちょっかい出す API にちょっとやっぱいろいろ文句があって、なんか、
あ、そう
なん
なんで
です そ
か。
の
なんか。
API の口でいいと思ったんだろうみたいな結構多いんですよね。なんか、例えば僕今作ってるアプリが、こうヘルスキットといろいろこの、こういうというか、情報を行ったり来たりするアプリを作ろうと思ってるんですけど、ヘルスキットによくですよ。 僕が昔ランニングしたデータをちょうだいとか、とか、まあ、体重の推移をちょうだいみたいなこと言うときに、僕はこのタイプのワークアウトが欲しいんだけどって言うと、インターフェースが返ってくるんですよね。うん、どういうことかっていうと、もう僕は体重の情報が欲しいって言ってるのに、体重のクラスじゃなくて、体重のクラスの親のインターフェースが返ってくるんですよ。それをなんかいちいちキャストしなきゃいけなくて、なんか、でももうクエリで分かってるんだから分かってよみたいなことを思うわけですよ。まあ、そこはちょっと型システムの、まあ、柔軟性とかもいろいろあると思うんですけど、なんか結構 OS されてるときにキャストしなきゃいけないやつが多くて、なんかモニョモニョするんですよ
なる
ね。
ほど。なんかそれで言うと、まあ、Apple って、まあ、基本的にもともとその Swift を作る場合は Objective-C でいろんなものを全部作っていたと思っていて、で、なんかその時代のものは Objective-C でその内部も実装しているし、まあ、使われる想定の API になっていて、あんまり、なんですかね、強力な型システムみたいなのをうまく扱えてないとかはあるのかもなって今ちょっと思いました。
そうですね。
だ
そういう
から、
のはありそう。
その時代のものが Swift 化を使おうとすると、なんかめんどくさいというか、もうちょっと頑張れるだろうみたいなのになってっていうのは、
そうですよ
あ
ね。
る気はします。
実際定義元ジャンプしたら、ドット H って言われたままいきますからね。
ああ
悪い山だと思いながら。なるん
デー
で
タ
す
ファ
よ
イル
ね。
が。
実際今、Apple の内部の開発どれぐらい Swift なんでしょうね。なんか新しいものは Swift
新しく来
で
るも
実装
の
す
に
るけ
関し
ど、
ては結構使ってるとかありそうですけどね。で
古いもの
も、
はあまりリプレイスせずに頑張るんですかね。
まあ、そうなりそうじゃないですか、なんかイメージ。
ね。
なんか、特にすごくよく使われるものとか、UI キットとか、は結構近いで頑張ると思うんですけど、なんかマイナーの API とかやっぱり、わざわざ労力かけて、なんか良くするとか書き直すっていうのは、やりづらいような気がします
そうですよ
ね。まあ、
ね。
ちょっとヘルスキットとやりとりするのがどのくらいマイナーなのかはちょっとわかんないとこありますけど、まあでも、すごいメジャーではない気はします。
そうですよね。あ
多分
と、
みんな
ヘルス
Swift
キット使
UI
って
で
て、
マウントアプリ作るのが多分一番やると思うんで。
そうで
入
す
門
ね。
とかで。そうい
なんか、
うところに多分力入れてると思うんですよね。
ヘルスキットとやり取りするときにちょっとイラッとしたのが、まあ、パーミッションをちゃんと要求しなきゃいけないわけですよ、当然ながら。
確かに、それ系はそうですね。
で、ここまではわかるじゃないですか。まあまあ、いるもんな、確かになって思うじゃないですか。で、そこで、当然、リード権限とライト権限があるんですよ。で、そのリード権限とライト権限って書いてないんですよ。なんか、シェアって権限があるんですよ。
もう一回お願いします。
シェアですね、シェア。
シェア。
シェアって権限があって、これどっちを取ります？リードとライト。
リードですかね。シェアされるから読めるみたいな感じかと。
そう。っていうコンテキストもあるんですよ、実は。なんだけど、ヘルスキットのシェアするっていう文脈もあるんですよね。だからややこしくて、なんか、僕の記憶だと、Apple の、なんだっけ？アプリの設定では、シェアっていうのと、どっちだったっけ？ちょっと確認しようかな。シェアと、どこ行った？リード設定が見えない。あれだったんだけど、まあ、シェアとリードが確かあって、で、多分 OS のレ API レイヤーでは、ライトとシェアなんですよね。何て言うか分かんないかもしれないけど。なんかそういうちょっと単
だ
語の意味
から、
が
シ
変わっ
ェア
たりす
が
るんですよ。
リードでってことで、
シェア
使っ
が
て
リー
いるっ
ド、
てことですか？
シェアがリードっていう文脈もあれば、シェアがライトっていう文脈もあるんですよ。
あ、そうなんですね。それは難しいですね。
そう、難しくて、なんかドキュメント見るとシェアする権限ですって書いてあって、それは何なんだいって思いながら そうなんです
い
よ。
やー、それは多分、 シンプルに、あんまり良くない API 作っちゃったけど、書き直すの大変だからそのままなんじゃないですかね。
ね。
なんかそういうの
調
ある
べ
気
よう。
がします。
そうなんですよ。なんかそういうのと戦いながら、
い
わか
やー、
らねえと
確かに。
思って。まあ
写
で
真
も。
とかはなんか多分結構需要があるんで、なんかもうちょっと良かったり良くなっていってたりするのかもしれないですけど。やっぱちょっとマイナーだから手が回ってないとかあるかもしれないなと今聞いていて思いました。
わかった、わかった。API ではシェアとリードがあります。
ほう。
で、OS、だからアプリの設定では、アップデートとシェアがあります。
ほう。難しいです
難しいんですよ。だから最初めっちゃ混乱して、
ね。
なんか、シェアを要求するときの、テキスト、理由をちゃんとここに書いてね、みたいな、って書くわけですよ。まあ、それはアナライズす
確
るア
か
プリだからいるんですよ、みたいな。だから、シェアってのは、リードって意味なんだな、と思って、API 読み行ったら、リードとシェアしかないから、あれ？違う概念？とか思って。難しすぎた。
に。確かに難しすぎますね。
ね。なんか、なんとかしたいという気持ちは伝わってくるんだから。
いやー。まあ、あとあれなんですかね。なんかまあ、そういうのに不満を持った人が、ちょっとラップするようなライブラリとか作ったりとかもあるかもですけど、でも悩ましいですよね。なんか OS のバージョンが変わったら変わっていきそうなものとか、追従が難しいから、あんまり
そうなんですよね。
やりたくないですよね。
なんかアップの大変さも分かって、そのヘッダーみたいなやつ見に行くと、これは OS いくつから対応してる、これはいくつ OS いくつから対応してるみたいなアノテーションいっぱい書いてあるんですよね。大変そうって思って。一
い
回
や、
作っ
難
ちゃっ
して
API
いです
変
よ
えれないみ
ね。
たいな。大変だと思います。
なるほど。いや、でもいいですね。iOS 開発してみてるんですね。
まあ、結構仲良くなってきたんです、Swift 意外と。なん
素晴
か、
らしい。
楽しくいけそう。はい。
なるほどです
あ
ね。
と、1個ぐらい差し込みます？ナミさんの入れてる話
じ
は、これ
ゃあ、
をちゃんと話したい話だったら、次回に回して、サクッ
い
といける
や、
話だっ
僕
たら。
はちゃんと話したい話じゃ全然ないのを一つ話すと、XV6 って知ってます？
3秒前にショーノートで見て知りました。
いや、僕もなんか、名前ちらっと聞いたことあるかないかくらいだったのを、最近真面目に何なのかを調べたんですが、何かというと、MIT の OS の授業で使われている、コンパクトな、ユニックス実装の、ユニックスの実装です。で、レポジトリもあって、後で、その後にリンク入れておくんですけど、MITPDOS すら XV6 Fabric っていうレポジトリがあって、なんかこれはまあ X86 の実装で置いてあって、あとまあそれと別で、XV6 RISC-V っていう、なんか RISC-V っていう、なんですかね、オープンな、CPU アーキテクチャバージョンとかも公開されていたりするんですけど、まあなんかとりあえずその XV6、X86 版の方をちょっと見てみていました。で、これは、まあ授業で使われるって言ってるだけあって、すごいコンパクトで結構理解しやすいし、まあ読みやすいっていうのと、あと、なんかユニックス実装って、もともとそのデニス・リッチさんとケン・トンプソンさんが、まあ、作ったものがあったんですけど、まあ、それを、現代的な C で書き直したって言ってて、で、なんか、ちょっと勉強になるかなと思って、少し目を通したり、なんか一部ちょっと妥協してみたりっていうのをやってみています。で、まあ、それが大体、話したい全てではあるんですけど、なんか、OS の勉強をしたいみたいな時に、結構良いかなと思ったので、ここで紹介をさせていただきました。
これ実際ビルドして動
で、
かしたりするんですか？
あ、そうです、そうです。ビルドして動かせて、で、なんか実は Mac とかでも動くらしいんですけど、ちょっと僕は Mac で動かすのには失敗したんで、Linux の上で、KEM っていうエミュレーターを使って、だいたいこういうのってよく動かすんですけど、メイク KEM ってやると、それだけで動くようにできていて、手軽に動かせて、で、かつ、そうですね、なんか、まあ、基本的にコンパクトな形でソースコード全部まとまってるので、この中でちょっとつまみ食いしたりして、読んでいくのに良いかなというふうに思っています。で、あとまあ一応ちゃんとリアルハードウェアでもまあ動くような作りになってるっぽいんですけど、ただなんかレガシー BIOS っていう、なんか昔のそのブートの仕組みみたいなものを使う前提になってるんで、で、なんかレガシー BIOS って、ちょっと前までそのファームウェアが、なんかエミュレーションできるように、大体、エミュレーションというか、レガシー BIOS 動かすモードみたいなのも、なんか同梱されていたんですけど、最近の PC だと、やめたみたいな話もあるんで、もしかしたら本当に最近のモードと、動かないかもくらいになってます。で、僕はもう、もっぱらゲームで動かしてみて、で、ちょっと一部だけ取り出してみたりとかをやっていました。
これどれぐらいパワフルな OS なんですか、こいつは。
あ、全然機能は少ないですね。なんか、まずグラフィックスとかは一切なくて、基本的に CLI ベースでしか動かないです。あと、まあ、何ですかね。プロセス作ったりとか、システムコール読んだりとか、そういう、なんかみんなが Unix って聞いたときにイメージするようなベーシックな機能があるっていう感じですね。なんかその Unix V6 っていうのが結構割と最初のメジャーな Unix としてよく知られていたりするんですけど、なんか本当にそれを再実装したみたいなものらしいので、なんか最初ってこんな感じだったんだなっていうのを雰囲気を感じるみたいなのにもしかしたらいいかもしれないです。
なんか、僕はこのコード見てて、やっぱりライセンスって MIT ライセンスなのかなと思ったら MIT ライセンスでした。
ああ、そうですね。MID ライセンスですね。確かに。
だからこの MIT ってこの MIT だもんなっていうのを、なんか、
まあ、そうです
実
ね。
感、こんな実感したの初めてだなと思って。
そうですね。あ
何
と、ちょっ
行ぐ
と
らいあ
面
るん
白い
だ
な
ろう。
と思ったのが、本当にユーションの中になんかラスコックスの名前とかがあって、ラスコックスってなんか Go 言語とかですごい、活躍してるハッカーだと思うんですけど。いや、なんか、やっぱこういうの、好きなのかなっていうのをちょっと見てて思いました。
変なバグ見つけてコントリビュートしたいな。最近全然コメントされてないな。
あ、そうですね。なんかその最近はもうリスク5バージョンの方に基本的に力を注いでますって、なんかリードミーに書いてありました。
ああ、本当だ。X86 バージョンやめたんでって。で、
なん
リ
か
スク
何か
5
で
バージ
ちらっ
ョン
と見
もあ
た
る
の
んだ。
は学部生はリスク5を使って授業してて、院に行くとなんか X86 バージョンの方もちょっと使うみたいなのをなんかちょっと見かけました。
なんかそこら辺のなんかアーキテクチャの違いというか、でなんかやっぱ X86 は複雑で大変みたいな、そういうイメージはあるけど、教育的にもやっぱり RISC-V とかなんか教えやすいってことなんですかね。
それはきっとそうなんだと思いますね。なんか変なレガシーなものを引きずってないから、シンプルでいいのかなというふうに思っています。ちょっと僕も RISC-V あんま詳しくないです。ですけど。